福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。いよいよこの花見山がオープンいたしまして、今日は福島花案内人の皆さんの開始式が行われました。お話をお伺いしますのは福島花案内人会長の河野さんですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日この中でたくさんの皆さんが集まって花案内人の皆さんの開始式が行われました。この開始式、これは何回目なんですか？
あの今年で11回目になりますね。
11回目。あの黄色いジャンパーを着て緑の帽子をかぶった皆さんがたくさんいるんですが、花案内人の皆さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
大体110人ぐらい在籍しております。
110人で、この110人の皆さんがこれからこの花見山を案内していくわけなんですが、まあ、皆さんはどんなふうな心構えを持って案内されるわけですか？
基本的には隠し味のガイドというふうなものを目指しているんですけれども、花見山に来られる方って、花の名前っていうか勉強に来るんじゃないじゃないですか。楽しみに来られますよね。ですから、その花の美しさがよりこう美しく感じられるように、こう地域の皆さんの思いやりや、この無料で公開されている安倍さんご家族のことなどをお伝えして、花がより美しく見えるような、そっとこう心に春風が吹くようなガイドができたらとても嬉しいかなと思っております。
そうすると、この花案内人の皆さんは、今日のこの開始式までいろんなことを勉強されるわけですか？
そうですね、一応その花のことは全部勉強しますけれども、同時にこれまで公園の中を散策しながら、やっぱり安全とかそういうこともこう目を配りながら、で同時にこの花見山だけじゃなくて、市内周遊のバスにもガイドとして乗りますし、駅の中での案内もいたしますので、そんなことも含めてこう勉強や意思統一をしてきたところです。
花案内人の皆さんはこの花見山だけではなくて、そういったバス停とかそういった他の案内もされるわけですね。
実はここ会員が4つの班に分けて4日に1回出る予定になってるんですね。あと残り3日っていうのは駅の改札口の近くで花見山に来られる方や市内観光の方のご案内、 それでまた周遊ももりんごというバスがあるんですけれども、そこの中で市内の良さをお伝えしながら町を楽しんでいただけるようなガイド、そんなこととか花の名所でのガイドなんかも行っております。
河野さんは花案内人としてこの仕事を携わるようになって何年目なんですか？
私は1期生なので11年になります。はい、
11年間ずっと花案内人をされてらっしゃるという、花案内人をしようかなと思ったきっかけってどういうところだったんですか？
うちのかみさんが あんた行ったらって、うちに一緒にいない方がいいからじゃないですか。あと同時にね、私自身はやっぱりすごく地域の人や福島市の皆さんにお世話になってきたっていう思いがあったものですから、やっぱなんか自分で恩返しができたらっていう、そんな思いもあったんです。
花の名前っていうのはもともといろいろ覚えてらっしゃったんですか？
日本人の花に対する思いっていうのがありますよね。花の名前一つとっても日本人のいろんな思いがあって付けられた名前だっていうことを思いますとね、とてもそれだけでも楽しいかなって、日本人ってすごいなって思うところがあるんです。最近花の名前がカタカナになってきてるのがちょっと残念だなと思うんです、逆にね。
そうですね、カタカナになってる花ってこう漢字で書かれたりするじゃないですか、はい、難しいですよね。はい、どうですか、それは調べたりされてるんですか？
ですね、例えばサルスベリの花100日赤って書きますよね。まあ長く咲いてるっていうことなんですけれども、例えば千日紅というか千日赤とかありますよね。それからやっぱり例えば我もまた明かして我もこうとか、そういう名前のあり方ってこう考えると、とても日本人って花を愛してきたんだなって先人の思いを感じるんですね。だから例えばお見ないしも女郎花って書きますけれども、やっぱりその女性の美しさだと思うんですね。でその女郎より美しいっていうことで花魁草があったりするじゃないですか。でやっぱりこう春に花が咲くとわーって思いますよね。すごく花っていいですよね。
震災がありましたね、はい、震災の時のこの影響っていうのは花見山どうでしたか？
私はこの花見山の成り立ちっていうことを考えますとですね、震災の時こそこの花たちを見て花から元気をいただいてほしかったんですね。で私どもも避難されていた方を体育館からバスでこちらにご案内したこともあったんですけれども、やっぱりこういう切られても切り花ですから、切られても元気に咲いていく花、やっぱりその元気さって、私ども正直言って朝9時から夕方4時まで立ちっぱなしなんですよ。だけどもその花を見てると疲れを感じないっていう気がするんですね。で一度ベッドに寝たままの方がここにいらっしゃった方があるんです。ご家族の方がどうしてもこの景色を見せたい、でその時にこの道端の枝をこう差し出してご案内したんですけれども、本当にその方がこの生きる元気をこの花からもらって、来年もまたここに来たい、立ちたいと思っていただけたら、それはもうこの上ない幸せはないかなっていうか、私たちそういうことのために役立てたらとても嬉しいっていうふうに思います。
花案内人の皆さんは本当に心に花を咲かせてくれる、そんな感じがしますね。
そうですね、阿部一郎さんがですね、なんで無料で公開されてるかって言った時に、農民は人の心も育てるんだよっておっしゃったんですね。でそれは阿部一郎さんが若い時から桑一本で苦労されて開墾されてきた、それに応えるように咲く花に阿部さん自身が感動されたということもあると思うんですけれども、同時にそのことが多くの人たちの心を癒してくれているのを目の当たりにされて、そういうふうにおっしゃったのではないかなって私は思うんですけれどもね。
いいお話ですね、本当に。それではですね、最後にこちらの方に来てくださる皆さんへ、会長からメッセージを一言お願いできますか？
そうですね、原発で福島は大変ですねってよく言われるんですけれども、私たち本当に元気にこの花から元気をもらって活動してるんです。その福島の今の姿、そしてこの花見山の見事な景観をぜひ見て、お家に帰られて福島の風を吹かせてほしいなって心から願っております。
ぜひ皆さんに来てほしいですね。
はい、
はい、今日お話をお伺いしましたのは福島花案内人会長の河野さんでした。河野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。
福 島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。